さて、今回のテーマなんですが、愛知県にあるとあるバドミントン教室のオンラインレッスンレポートでして。
バドミントンですか？
ねえ。一見すると、まあかなり専門的なスポーツの話かなって思いますよね。
思いますね。正直最初にこの資料を拝見した時に、技術解説書かなと。
ですよね。でもこれが実は読み解いていくと、私たちの仕事とか人間関係にもこう深く関わってくるような驚くほど普遍的な洞察が隠されてるんです。
まさに中身はほとんど心理学の本でしたからね。勝負におけるマインドセットとか、あとレポートの中で何度も出てくる人間力っていう言葉。
そうなんです。
ここに踏み込んでいるのが今回の資料の非常にユニークで面白い点だと思います。
なので今回はこのバドミントンコーチの言葉の中からですね、あなたの日常に役立つものの見方とか成長のヒントを一緒に掘り下げていければなと。
いいですね。
早速なんですが、こんな経験ってありませんか？試合とかプレゼンで会心の一撃、いわゆる感動ショットが決まったと。
ええ、
よし、これで流れはこっちのものだと思いきや、なぜかそこから形勢が逆転してしまったみたいな。
ああ、ありますね。
実はそのスーパープレーが相手にとっての覚醒剤になっていたとしたら？
という非常に刺激的な問いから今回の分析は始まりますね。これは単なる勝ち負けの話じゃない。
ええ。
どう成長してどういう人間であるべきかという問いにまでつながっていきます。では早速コートの中から人生の教訓を学んでいきましょうか。
はい。ではまず一つ目のテーマです。強みという名の弱点。なぜスタミナがありすぎると危険なのかっていう。
いきなり逆説的で面白いですね。
ええ。レポートに登場する鈴木さんという方の事例がこれを象徴してるんです。彼は試合で異常なほどの運動量を見せるんですよ。
ほう。普通なら褒められそうですが。
ですよね。でもコーチの評価だ、意外で。すごいんじゃなくて、それは回力が低い、つまりショットのパワーが足りないことの裏返しじゃないかと。
ああ、なるほど。深い指摘ですね。
コーチはこうも言ってるんです。動けてしまうがゆえに、動いてごまかせてしまうと。
はいはいはい。つまり自分の長所であるスタミナに、ま、無意識に頼りすぎていると。
そういうことですね。
その結果、本来ならもっと効率的なフットワークとか決定打を磨くとか、そういう機会を失っている可能性を示唆しているわけですね。
ええ、強みが逆に他のスキルの成長を阻害する負担になってしまっている。
わかります。動けてしまうことがかえって弱点を覆い隠してしまう。これスポーツ以外でも本当によくある話ですよね。
まさに。例えば栄養食でとにかく人柄が良くてコミュニケーション能力が高い人が、それに頼るあまり肝の商品知識の勉強とか提案資料の作り込みがちょっとおろそかになっちゃうとか。
ああ、まさにその通りです。どんな分野にも通じますよね。プレゼンが得意な人がつい話し術だけで乗り切ろうとしてデータ分析が甘くなるとか。
ありますね。
プログラマーが特定の得意な言語に固執して新しい技術の学習を避けてしまうとか。これらはすべて自分のスタミナ、つまり居心地の良い得意技に依存してしまっている状態と言えます。
得意なことがあるからこそ生まれる、まあ成長の踊り場みたいな。
そうですね、停滞ですね。
得意なことがごまかしの手段になってしまうのは何とも皮肉だなと思います。
そしてそのごまかしてしまうっていう行為の根底には、やっぱり自分の弱さと向き合いたくないっていう心理が働いてるわけです。
なるほど。
そしてその心理が最も露呈するのが追い詰められた場面なんです。
それが2つ目のテーマにつながってくるわけですね。敗北の瞬間に試される人間力。これはレポートの中でも特に耳が痛いというかドキッとする部分です。負け方についての話ですね。
はい。
コーチの言葉を引用しますね。負けそうになると自分は悪くないアピールをする人いますよね。今のショットはシャトルがどうだったとか風がどうだったとか、あれは迷惑です。
うわー、気にしい。うわー、でも誰しも心当たりがあってちょっと冷や汗が出る言葉かもしれないですね。
へえ。勝つことを諦めて責任転嫁に逃げる行為は人間力が低いとまで断言してるんです。
ここでさらに強烈なのが、否定という名のメスを持てというコーチの言葉です。
これもすごい言葉ですよね。最近は自己肯定感が大事っていう風潮が強い中で、真っ向から否定という言葉を使っている。
ええ、ただこれ誤解しちゃいけないのが、コーチの言う自己否定っていうのは自分を卑下するとか自信をなくせって意味じゃないんですよね。
ほう。
むしろ逆で、成長のための、まあ、客観的な自己分析ツールとして否定を使いなさいということなんです。
なるほど。
過度な自己肯定って、自分はこのままでいいっていう現状維持バイアスに陥る危険がある。それでは成長は止まってしまうと。
なるほど。でも自己肯定感も大事だと言われる中で、そのバランスって難しそうじゃないですか。一歩間違えると、ただ自分を責めて自信を失うだけになりかねない。
ああ、良い質問ですね。レポートではその区別を明確にしています。ダメなのは敗北から目をそらすための言い訳や責任転嫁、これは成長につながらない。
はい。
一方でコーチが推奨する否定のメスっていうのは、敗北という事実を冷静に受け止めた上で、なぜ負けたのか、次はどうすればいいのかと、未来の勝利のために自分自身にメスを入れる行為なんです。
ああ、なるほど。
それって自分にはまだ伸びしろがあるっていう、ある種の健全な自信がないとできないことなんですよね。病気じゃない限りメスを入れるのは治すためですから。
負けている時にこそ自分に改善のためのメスを入れられるかどうか、それが人間力。
そういうことです。自分を正当化するエネルギーを未来の自分への投資に向ける。
そしてその心理状態が具体的なプレーの選択にまで影響してくるというのが次の話ですよね。
そうなんです。特に自分が一番うまくいったと感じるその直後にこそ落とし穴が待っていると。
ここが本当に面白いところでして、3つ目のテーマ、最高のショットが命取り、感動ショットは相手への覚醒剤リボン。
すごいパワーワードですね。
レポートで最もインパクトがあるかもしれません。バドミントンで観客が沸くようなスーパーショットを決めた。でもなぜかその直後に連続失点して負けてしまう。この現象をコーチはこう表現してるんです。
面白い視点ですね。普通に考えればナイスショットは流れを引き寄せる起爆剤になるはずなのに、それがなぜ相手の覚醒剤に？
レポートではその理由が3つ挙げられてるんです。まず1つ目、相手の脳機能が覚醒する。
ほう。
とんでもないショットを見せつけられると、相手はこのままじゃやばいって強烈な危機感を覚えて、集中力が極限まで高まることがあると。
なるほど。
2つ目は打った側の油断です。決まったっていう快感でドーパミンが出て気持ちがふわっとしちゃう。で、次のプレーへの切り替えがコンマ数秒遅れる。
あー、わかります。
そして3つ目が流れの変化。そのスーパープレーが相手に火をつけてしまって、あんなプレーされたまま終わってたまるかと、闘争本能をこねこそぎ刺激してしまうと。
非常に理にかなってますね。心理学的に見ても、一つ目の相手の覚醒は、脅威に対する人間の闘争反応に近い。
はいはい。
普段は見えないものまで見えるような一種のゾーン状態を引き起こしてしまう。そして二つ目の自分の油断も、成功体験による自己満足が警戒心を解く典型的なパターンです。
参加者の方も、レポートの中で、スマッシュが決まった後ってなんかふわっとしちゃって、その後ボコボコにされることあります。あれって相手に覚醒剤売ってたんですねって深く納得してますからね。
まさに。
だからコーチは言うんです。だからこそ淡々と相手を乗らせないプレーが重要なんだと。
感情の波に左右されない、冷静にポイントを積み重ねる強さ、それこそが本物だということですね。
そうなんです。そしてその理論を裏付けるこれ以上ないほど分かりやすい具体例として、2人のプレイヤーのビデオ分析が登場します。
これがまた示唆に飛んでるんですよね。
はい。4つ目のテーマがプレイスタイル分析、ナオ様 VS レイ様。この2人の対比がこれまでの話を全て物語っています。
ええ。
まずナオ様、彼のプレイは動き出しが速くてショットもキレキレ、一見するとすごくうまい、いわゆる見せるプレイヤーなんです。
しかしコーチの評価は驚くほど厳しい。レポートの言葉を借りるなら、ラリーをすぐに終わらせようとする、ラリーをぶっ壊すと。
そうなんです。ハイリスクハイリタールなショットを連発するので、決まればすごいんですけど、当然ミスも非常に多い。
コーチ評価辛辣ですよね。自分は楽しいかもしれないが、周りは練習にならないとまで言ってる。
いわゆる自分だけが楽しいプレイヤー、職場にもいますよね。一人で突っ走って仕事終わらせるけど、周りが全くついていけず、結果的にチームの連携を乱してしまうようなタイプ。
まさに組織の輪を乱す天才タイプですね。では対するレイ様はどうなんでしょう。
レイ様は全く対照的です。どんな球でもとにかく丁寧につなぐ。
ほう。
無理に一発で決めに行かず、相手のミスを誘う余裕がある。結果的に相手が焦ってサイドアウトとかネットに引っ掛けてくれると。
なるほど。で、勝率が高いのは実は派手さのないレイ様の方だと。
そうなんです。コーチの評価からもその信頼の厚さが伝わってきます。
なんて言ってるんですか。
A、好き。インターハイには出られてないけど、強い。この評価すごく味がありますよね。
いいですね。
さらに面白いのが、本来ミスが少ないはずのあの鈴木さんでさえ、レイ様が相手の時の方がなぜかミスを連発するそうなんです。
それはなぜなんですか？
レポートには、レイ様が丁寧に返し続けるから、攻めているはずの相手が焦って自滅していくんです、と書かれています。
これは深い。つまり、レイ様のプレーは、相手の力を利用する柔道のような戦略なんですね。
ああ、まさに。
直山は自分の力で壁を殴り壊そうとするタイプ。一方、レイ様は相手が壁に突入してくる力を受け流して、相手を勝手に転ばせるタイプ。
面白い対比ですね。
組織論で言えば、直山は短期的の成果は出すかもしれないけれど、周りを疲弊させるスタープレイヤー。
はいはい。
レイ様は派手さはないけれど、全体の連携を円滑にして、周りを生かし、結果的にチームを持続的に勝利に導く信頼されるリーダーと言えますね。
ラリーをつなぐことはコミュニケーションをつなぐこと、信頼を築くことと同じだと。ラリーを一方的にぶっ壊すのは、対話を遮断って自分の意見だけを押し通すようなものですからね。
おっしゃる通りです。レイ様のように相手の意見、つまりショットをまずはしっかり受け止めて丁寧に返す。その繰り返しの中で相手が勝手に論理的な矛盾、つまりミスを露呈していく。これはビジネス交渉なんかでも非常に高度な戦略と言えるでしょう。
いやー、バドミントンのラリーからここまで普遍的な人間関係論につながるとは思いませんでしたね。ではここまでをまとめてみましょうか。
はい。今回のレポートから得られた学びは大きく5つの教訓に集約できそうですね。
まず1つ目、努力はバカにされるのがデフォルト。誰かに笑われるくらいの熱量でなければ本物の努力とは呼べない。
2つ目、敗北の瞬間に人間力が出る。負けそうな時に言い訳をしていないか、その振る舞いこそがその人の本質として見られていると。
3つ目、自己肯定ではなく自己否定のメスを持て。現状に満足すれば成長は止まる。未来の自分のために健全に自分を疑い改善し続ける姿勢が大事ですね。
4つ目、感動ショットは初露派の剣。スーパープレーは相手を覚醒させ、自分に油断を生むリスクがある。相手を乗せない淡々とした強さこそが本物。
そして5つ目、自分だけ楽しいプレーを卒業せよ。ラリーを壊す一発屋ではなく、相手とのつながりの中で質の高いラリーを制するレンミ様のような強さを目指すべきだと。
これらの教訓はすべてレポートの最後の非常に示唆に富んだ言葉につながっていきます。ラリーを壊すことは信頼を壊すことにもつながります。
深い言葉ですね。調子が良い時じゃなくて、追い込まれた時にどう振る舞うか、派手な成功を追い求めるんじゃなくて地味なつながりを大切にできるか、
そこにその人の本質が現れる。そしてその本質が周りからの信頼を左右する。
なるほど。
だからこそ常に自分自身に否定のメスを持ち、客観的に自分を見つめアップデートし続けることが重要だと、このレポートはそう締めくくられています。それは一人の人間として成長していくための唯一の道なのかもしれません。
さて、最後に一つだけあなたに考えてみてほしいことがあります。あなたの仕事や生活における感動ショット、つまりあなたが最も得意で人から褒められるスキルって何でしょうか。そしてその得意なスキルに頼るあまり、知らず知らずのうちにラリーを壊していませんか。あるいはあなたのスーパープレーが意図せずライバルを覚醒させてしまってはいないでしょうか。今日から少しだけ派手な直様ではなく、周りから信頼されるレン様のプレースタイルを意識してみると、何か新しい景色が見えてくるかもしれません。